森岡と申します。よろしくお願いします。私はですね、参加者の、平均ってさっきおっしゃったのの全部外れまして、会社員じゃなくて今中小企業診断士なんですね。で、ただ取ったのが一昨年なんですけど、その取り方が門田先生との出会いっていうのはそこだったんですけど、中小企業大学校っていうところで、半年間そこの、二次試験みたいな代わりと実習の代わりでそこで資格を取ったんですけど、そこで初めて全然今と違うんです。ものすごいなんか頼まれてたらしいんですけど、すっごい厳しい感じで、でも私自身がすごいって思ったのは、もう他の先生と違ってカリキュラム全体が全てもう全部組まれていたものが予定通り終わるんです、しっかりと。でそこのすごさに感動したんですね。で、中身ももちろん良かったんですけど、それが、中小企業診断士ってほとんど男の人が多いんですよ。で、クラス約40人のうち2人しか女いないんですね。で、あとの男たちは、男たちってごめんなさい、みんなすっごい批判するんですよ。あんな先生なんか冷たいとか、感情ないんじゃないかとかって言うんです。違いますよ。速読セミナーの時は全然違いますからね。なんですけど、そういう言い方だったんですけど、私は全然別なものを感じたんです。それで、この先生はすごいと思って、そこで知り合って、先生が最後に「こんなのやってます」ってこれを配られて、いいなと思ったんですけど、その時はもうとてもじゃないですけど、そんなやってる余裕はなかったので放ってあったんです。それでいざメルマガを卒業してから取ったら、もうこれで最後にしますっていうのが来たんです。そしたら、今回たまたまもう一回されるっていうことになったんですけど、もう本当最後でって思ったんで、もう行くしかないと思ったんです。でもその現状が、私実は去年大病しまして、8ヶ月入院してたんです。で、退院して10日で行ったんですね。で、その時私結婚してるんですけども、夫がやっぱり心配だからって言って、それで、しかも私は「あなたも行った方がいいんじゃない?」って言ったんですよ。っていうのは何でかっていうと、その速読っていうところより、やっぱり夢を叶えるっていう方のちょっといろんな事情があって、「あなた必要よ」って言って誘ったんですよ。で、それがやっぱり余計良かったんですね。で、1万円の図書券も後でついてきますけど、それよりも何よりも2人が一緒に学んだっていうことは、家の中でその相乗効果っていうのがやっぱりあるんですよ。で、もしそのお友達なり家族の方なり一緒にされる方がいらっしゃるなら、本当におすすめします。で、それが、夫とこうやってよかったっていうことの結果として何があったかっていうと、それまで結構揉めたりすること多かったのと、会話が成り立たないこの思考の違いっていうのがあるんですよ。よく男と女の違いってありますよね。で、そういうところの違いのギャップが埋められるように、こう共通のものをこう考えたことと、あとその夢の叶え方っていうその考え方が共通になったことで、喧嘩あんまりしなくなったんですね。それと、切れないってことは、そういう意味では切れないんですけど、逆の決断は切れるようになったんですよ。逆で。決断っていうのは、例えば捨てるとか拾うとか、そういう時間とか決めるということって、お金の何かこう物に変わる価値と割と比較するっていうことが難しいんですけれども、どこに価値観を持つかっていうのは自分自身が決めることだと思うんですね。その自分自身が決めるっていうことに気づけたのが、このセミナーのその考え方の、いわゆるこう夢を叶えるという流れの中でこう話された、ママダさんが流れた、そういう同じようなこう自分の中に降りてきたっていうと変なんですけど、そういう感覚がなんか成し得てくれたのかなというところがちょっとありまして、で、昨日なんですけど、テレビで大竹しのぶさんのこう見られた方いらっしゃるかどうか分かんないんですけど、ことをやってる NHK でやってたんですよ。で、彼女の演技の素晴らしさは多分お分かりかと思うんですけど、彼女ね、なんでそんなにできるんですかみたいな質問がこうされた時に、 行くんです、そこにって言うんですよ。でそれはなんかこうその人になるとかなんとかじゃなくて、こう作ってるお芝居とかこう練習してる間になんかそこに行けるようになるんですって。でなんかその感覚はどう説明したらいいかわからないって言うんです。で舞台に上がる手前のほんの数段までは大竹しのぶなんですね。ほんとあーって言ってるんですよ。で舞台に上がった途端にもう行ってるんですって。でなんかそういうところと共通するものがあるのかなっていう気がちょっとしたんですね。で、まあ、あの速読っていう意味での具体的な成果っていうことなんですけど、それに関しては、私はあのママダさんよりは初読が早かったんです。で言われるようなほどは早くなかったんです。だけど中間ぐらいだったんですけど、じっくり読む方だった。だから左脳だったんですね。本当に完全に左脳だった。で実はフォトリーニング行ったんです私。でもダメだったんです。っていうのはダメっていうのは何の意味のダメかっていうと、実感ができてるっていう実感が得られなかったっていう意味のダメだったんです。本当はできてたのかもしれない。でも受け入れられるっていう自分の感覚がなかったっていうことがダメだったと思うんですね。でそれをこの速読セミナーでは段階を経て、さっきもおっしゃったように作ってくださるので、あ、これだったらフォトリーディングもわかるよっていうところがあるんです。だからあのこれやるとフォトリーディングはいらないかもしれないですっていうのが私の感想です。まあでもあのそれはなさるのは、まあ、あの興味がお持ちだったらなさったらいいと思うんですけど、本でもいけるかもしれません、あの終わった後だったら、はい。それで あと私あの中小企業診断士でもあるんですけど、カラーリストでもあるんですね。で、実は頭の中の思考っていうのは色に例えると、いろんなことをこう複数考えてるっていう状態ってカラフルなんですって。それがなんかある思いに取られると一瞬で一色に染まってしまうような状態になるっていうのが例えなんですって。でそうなってしまうと人間頭固まっちゃうんですって。そっから逃れられない、他の色がもう見えない状態になっちゃうんですって。でそれをこう解きほぐすために4日かかるんですって。だけどあのだから4日経ってからもう一回それを考え直すといいらしいんですね。なんですけど訓練すると、さっきこう MLT の話とかもありましたけど、あの20分ぐらいで解き放すっていう方もいらっしゃるそうなんですよ。で、まあ、そこまで、まあ、できるかどうかはわからないけれども、とにかくあのゴールっていうのは自分が決めることであって、例えば速読のさっき先生がおっしゃったように、どのレベルで読みたいかっていうのを決めるのも自分だっていうことが分かったんですね。でそれはやっぱり段階を経るっていうところがないと分からないと思うんですよ。でその段階もう言いたくてうずうずしてる部分があるんですけど、ここを言っちゃいけないと思って我慢してる部分があるんですけど、内緒よっていうところがあるんですけどね。でそれをやったおかげで解き放されたっていうのが、さっきおっしゃった心の鎧っていうのが解き放されたっていう、ある一つの大きなポイントがあるんですけど、それをやったことが一番良かったかなっていうところです。そんなぐらいなんですけど。